今月のトピックス。平成30年7月豪雨災害記録誌、真備地区復興の歩みを発刊。平成30年7月豪雨で甚大な被害を受けた真備地区の復旧復興や防災減災などの取り組みを振り返る記録誌です。市ホームページから電子版が閲覧できます。3月下旬以降に市内図書館、公民館に設置予定です。問い合わせ先、本庁復興推進室 426-3460。 もしもの時に備えましょう。政府の地震調査委員会は南海トラフ巨大地震が今後30年以内に起きる確率を毎年1月1日の時点で計算公表しており、今年これまでの 70% から 80% から 80% 程度に引き上げました。引き続き家具の転倒防止対策の実施、非常持ち出し品や1週間分程度の非常備蓄品を備えるなど、一人一人が日頃から災害に備えましょう。問い合わせ先、本庁防災危機管理室 426-3131。 水道料金を改定します。昨今の物価上昇に対応し、水道施設の更新・耐震化を進めるため、水道料金を改定します。安全安心な水道水を将来にわたって利用していただくため、ご理解とご協力をお願いします。なお、下水道使用料は変わりません。詳しくは市ホームページで確認を。新料金の適用時期、検診が奇数月の場合3月検診分、対象は1月2月使用分以降、検診が偶数月の場合4月検診分、対象は2月3月使用分以降。水道料金改定の内容、令和7年3月4月検診分から、今までの料金から 10% 引き上げ、令和8年3月4月検診分から、今までの料金から 20.82% 引き上げ、2ヶ月分の水道料金の比較、例2ヶ月で40立方メートル使用した場合の水道料金の例、税込み、今までの料金4400円が令和7年3月4月検診分から4840円に、令和8年3月4月検診分から5317円になります。問い合わせ先、本庁水道総務課 426-3654。 児童手当制度改正に伴う申請猶予期間は3月31日まで。児童手当制度は令和6年10月分から所得制限の撤廃、支給期間を高校生年代までに、第3子以降の支給額を3万円になどに拡充されました。制度改正に伴い、新たに受給者となる人は申請が必要です。対象要件を確認し、忘れずに申請してください。詳しくは、住所地の窓口に問い合わせを。問い合わせ先、本庁子育て支援課 426-3314、 小島 473-1119、 玉島 522-8118、水島 446-1114 の各保健福祉センター福祉課、真備保健福祉課 698-5113。 3月31日で小島斎場、真備斎場を廃止。小島斎場は昭和63年11月、真備斎場は昭和57年4月の開場以来、個人を送る場として多くの旅立ちを見守ってきました。4月1日以降は中央斎場または玉島斎場を利用してください。なお、友引き日の仮装は毎月1回目3回目および5回目以降は中央斎場、2回目4回目は玉島斎場が対応します。問い合わせ先、 本庁環境衛生課426-3361。倉敷市役所の仕事に興味がある人集まれ。市職員採用説明会などに関するお知らせ。対象職種、定員、申し込み方法など詳しくは市職員採用ホームページで確認を。参加の有無が採用試験の合否に影響することはありません。倉敷仕事万博。若手職員による倉敷市役所で働くことの魅力解説や個別相談会、仕事で使用している物品の展示、面接デモンストレーションなど。3月15日、場所本庁10階大会議室。対象、高校生以上で倉敷市役所の仕事に興味がある人、本人に限る。オンライン採用説明会。職員採用試験の概要説明、先輩職員による仕事説明など。3月16日、1、10時半から11時半、2、13時半から15時、ウェブ会議サービス Zoom で、対象、令和7年度市職員採用試験の受験希望者、本人に限る、高校生は対象外。問い合わせ先、本庁人事課426-3151。3月30日、4月6日、日曜日、本庁市民課窓口を開きます。8時半から17時15分。業務内容、住民移動、戸籍届受領、印鑑登録、国民年金に関する届け出、マイナンバーカードの申請、交付、住民票の写し、戸籍証明書、印鑑登録証明書などの交付、パスポートの交付、申請は不可。必要なもの、運転免許証などの本人確認書類、代理人の場合は委任状も必要。戸籍の届出を伴う証明書の発行や国民年金に関する届出の一部は取り扱いできない場合があります。問い合わせ先、本庁市民課426-3265。倉敷未来プロジェクト地域の宝魅力新聞コンテストの入賞作品が決定。市は市内商工団体や大学などと協力し、地域を元気にする活動や地域の魅力に触れる機会を通じて、郷土倉敷を大切に思う人を育てる倉敷未来プロジェクトに取り組んでいます。その一環として、小学3年から6年生を対象に、市のシンボル、市議、市の木、市花、市の花、市の鳥や3つの日本遺産ストーリー、歴史、文化、産業、特産品、自然など、地域の宝、魅力をテーマとした新聞コンテストを行いました。812作品の応募があり、19点の入賞作品を選定しました。入賞作品は市ホームページで公開しています。倉敷市長賞、最優秀賞、郷内小学校6年、原ひまりさん。倉敷商工会議所回答賞、追松小学校3年、平坂里奈さん。小島商工会議所回答賞、琴浦東小学校6年、旗本優さん。玉島商工会議所回答賞、柏島小学校4年、矢野琴さん。つくぼ商工会会長賞、茶屋町小学校6年、三宅龍太さん。麻痺船尾商工会会長賞、船尾小学校4年、高田祐樹さん。倉敷芸術科学大学学長賞、茶屋町小学校6年、長尾美咲さん。倉敷作業大学学長賞、琴浦東小学校6年、瀬田美優さん。倉敷市立短期大学学長賞、琴浦東小学校6年、原智和さん。入選、茶屋町小学校6年、隅田彩音さん、調査拓人さん、豊田理央さん、藤村佳穂さん。琴浦東小学校6年、石合真由さん。 郷内小学校6年浜野アノンさん、追松小学校5年琴見青志さん、柏島小学校4年山本真也さん、追松小学校3年貝原桃香さん、増東小学校3年越後屋楓さん、純不動。紙面には2月3日本庁市民ホールでの表彰式、入賞者の集合写真が掲載されています。問い合わせ先、倉敷未来プロジェクト実行委員会事務局 426-3061。 市は高梁川流域圏域で SDGs の達成に向けて取り組む企業や教育機関、その他団体、倉敷市高梁川流域 SDGs パートナーの情報を発信するためのサイト SDGs 未来都市倉敷ウェブサイトを一新し、3月3日から高梁川流域 SDGs ポータルサイトとしてスタートします。高梁川流域 SDGs ポータルサイトで新たにできること、市高梁川流域 SDGs パートナー、活動や取り組みを自由に投稿、活動に共感し応援する市民学生サポーターを募集登録、イベントを地域住民と一緒に推進、利用者間のコミュニケーション、SDGs パートナー認定証を発行。市民の皆さん、サポーター登録で SDGs パートナーを応援。ボランティアなどとして SDGs パートナーの開催イベントに参加。問い合わせ先、本庁企画経営室 426-3055。 自然に健康になれる食環境づくり、倉敷サンベジプロジェクト。市では健康課題の解決や健康寿命の延伸を目指して、自然に健康になれる食環境づくり、倉敷サンベジプロジェクトを推進しています。野菜を食べる3つの習慣、サンベジを身につけることで糖尿病や高血圧症などの生活習慣病の予防につながります。健康で元気な毎日を送りましょう。サンベジとは、1. ベジ1、一番最初に野菜を食べる。食物繊維が糖質の吸収を遅らせ、血糖値の急激な上昇を抑えます。2. ベジモグ、野菜をよく噛んでゆっくり食べる。早食いを防止して満腹感が得られやすく、肥満予防に。ゆっくり味わって薄味、適量で満足感が得られます。3. ベジ盛り、野菜を1日 350g 以上食べる。体重コントロールに重要な役割があり、糖尿病、高血圧症予防につながります。さらに野菜に含まれるカリウムが体内の余分なナトリウム、塩分を排出します。令和6年度サンベジ推進展キャンペーンを実施しました。サンベジ推進展キャンペーンとは、野菜を食べる3つの習慣、サンベジに沿ったメニューを飲食店で食べることで、外食においても効果的に野菜を摂取でき、さらに抽選で景品も当たるキャンペーンです。サンベジを推進し、市民の健康を外食から支えたいという思いのあるサンベジ推進展がメニューを提供しました。サンベジ推進展キャンペーンで野菜を食べる食環境づくりが進んでいます。サンベジメニューを注文した人へのアンケートでは、サンベジについて約 70% の人が内容まで知っている、名前を聞いたことがあると回答し、そのうち約 45% の人が推進店でサンベジメニューを注文して知ったということが分かりました。サンベジ推進店キャンペーンによって倉敷サンベジプロジェクトの認知度が高まり、市民の健康を支える食環境づくりが進んでいます。野菜をしっかり食べて、みんなで食環境づくりを一緒に盛り上げましょう。令和7年度サンベジ推進展キャンペーンに参加するサンベジ推進展を募集。参加条件など詳しくは市食育ポータルで。令和6年度サンベジ推進展、純不動。 あずまや玉島店、倉敷白壁、瀬戸大橋温泉山港、寿司遊館新倉敷店、帝屋、我が家竹、お好み焼きレストランつくし、さぬき屋、富士桜食堂、麺屋ひろ、倉敷ロイヤルアートホテル、レストラン八軒蔵、洋風厨房インコントロ、中華食堂コーチン、中国料理コーチン、鉄板韓式料理まかない屋、焼肉しおつ。以上、いただにでした。
花いっぱいコンクールの作品募集。家庭や職場、学校、自治会などで四季折々に育てられている花壇などを部門ごとに表彰しています。審査方法、6月中旬、審査委員が現地を訪問して審査。問い合わせ先、本庁公園緑地課426-3495。紙面には令和6年度の受賞作品、家庭部門最優秀賞、白髪美也子さんの作品の写真が掲載されています。引っ越し時などに活用できる粗大ごみ個別収集制度と一時多量ごみ制度。粗大ごみ個別収集制度、間引地区以外。年度替わりの時期は粗大ごみ受付センター 435-5300 への問い合わせや申し込みが集中します。引っ越しなどに伴う電気製品、大型家具などの粗大ごみを個別収集制度を利用し廃棄する場合は、収集希望日の2週間前までの申し込みに協力をお願いします。また、収集希望日は原則引っ越し前を指定してください。一時多量ごみ制度。引っ越しや遺品の整理などに伴い、一時的に多量に排出される家庭ごみを、市の一時多量ごみ許可業者に有料で運搬委託できる制度です。利用には市への申請が必要です。詳しくは問い合わせを。本庁一般廃棄物対策課 426-3375、 真備支所市民課 698-1114。 キラキラ手話コーナー。いたずら電話と間違えないで、電話リレーサービス。電話リレーサービスは、聴覚や発話に困難がある人と聞こえる人との電話を通訳オペレーターが手話や文字、音声でリアルタイムで通訳することによりつなぐサービスで、24時間年中無休で利用できます。聴覚や発話に困難がある人がこのサービスに登録すると、050から始まる11桁の電話番号がスマホなどに割り当てられます。この電話番号は学校への連絡や店の予約、緊急通報にも利用できます。聞こえる人からも電話できるので、連絡先として病院の問診票などにその電話番号を記入することもできます。聞こえる人に電話リレーサービスから電話がかかってくると、まず、電話リレーサービスですとオペレーターが話します。電話を受けた人は、いたずら電話と思って切らず対応してください。問い合わせ先、本庁障害福祉課426-3305。人事・行政の運営などの状況を公表します。地方公務員法及び市・人事・行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、市の人事・行政の運営状況などについて公表します。詳しくは4月以降に市ホームページに掲載予定です。部門別職員数の状況と主な増減理由。4月1日現在、一般行政部門、総務、税務、民政など2047、対前年増減数7減。主な増減理由、事業の統廃合など。特別行政部門、教育、消防、942、対前年増減数 1増、主な増減理由、体制強化。公営企業等会計部門、病院、水道、下水道その他、520、対前年増減数、7増、主な増減理由、体制強化。合計3509、対前年増減数、1増。職員の給与の状況。職員の平均給与月額。一般行政職、平均年齢 43.6 歳。平均給料月額 336,730 円。平均給与月額 419,769 円。平均年齢は令和6年4月1日現在。平均給料月額は6年4月1日現在における職員の基本給の平均です。なお、平均給与月額とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手当の額を合計したものです。職員の初任給の状況、6年4月1日現在、一般行政職、大学卒、225,600 円。高校卒、194,500 円。技能労務職、高校卒、185,700 円。職員の手当の状況。期末手当、勤勉手当。5年度の1人当たりの平均支給額は、135,500円で、支給割合は国家公務員に準じた割合となっています。期末手当、勤勉手当支給割合、6年度。期末手当、2.5 ヶ月分。勤勉手当、2.1 ヶ月分。合計 4.6 ヶ月分。退職手当、1人当たりの平均支給額は1,377,700円で、これは5年度に退職した全職種の職員に支給された平均額です。支給率は国家公務員に準じた割合となっています。問い合わせ先、本庁人事課 426-3141。 私有地を一般競争入札で売却。売却物件、土地、建物、所在地、小島アジの2丁目、旧小島文化センター。応募資格、国内に居住し、市町村税を完納している人、法人もか。問い合わせ先、本庁公有財産活用課、426-3161。4月1日から事業活動で排出されるゴミの処理手数料を改定。ゴミ処理にかかる費用と近隣市町の料金を踏まえ、事業活動で排出される一般廃棄物を市の処理施設で処理する際のゴミ処理手数料を4月から10キログラムあたり170円税込みに改定します。問い合わせ先、本庁一般廃棄物対策課426-3375。フレイルを予防しよう。フレイルとは、加齢とともに運動、認知機能が低下し、心身がストレスに弱くなっている状態のことです。継続的な運動、栄養バランスの取れた食事、社会参加でフレイルを予防しましょう。ふくらはぎを鍛えよう。かかと上げ運動。ふくらはぎは歩く、しゃがむ、走るなど生活の中において重要な役割を果たしているほか、下半身の血液を心臓に戻す役割を担っており、第二の心臓と言われています。ふくらはぎを鍛えてフレイルを予防しましょう。効果、血流促進、むくみや冷え症の改善が期待できる。疲れの軽減、血行が促進され、疲労物質がたまりにくくなる。バランス能力の向上、歩行動作がスムーズになることで転倒予防にもつながる。方法。1、両足を肩幅に開いて立つ。2、かかとをゆっくり上げてゆっくり下げる動作を繰り返す。3、1、 2を10回1セットで行い、2、3セットを目安に行う。かかとを下げる際に床につけないようにするとより効果的。必要に応じて壁や椅子の背もたれに手を置いて行うなど安全に行いましょう。介護予防授業の教室受講者募集。期間4月から6月。倉敷健康福祉プラザ。対象、市内在住の65歳以上。転倒予防教室、はつらつコース、毎週火曜、水曜、金曜、土曜。椅子のはつらつコース、毎週水曜。食と口プラスはつらつコース、毎週金曜。ステップコース、毎週水曜。認知症予防教室、ピンシャンクラブ、毎週木曜。男の脳活クラブ、毎週火曜。問い合わせ先、倉敷健康福祉プラザ介護予防事業、434-9861。委員を募集。市人権施策推進協議会委員。任期、5月1日から令和9年4月30日。応募資格、5月1日現在、市内在住の18歳以上71歳未満で、平日の会議、年3回程度に出席できる人。応募方法、選考方法など、問い合わせ先、本庁人権推進室、426-3255。市図書館協議会委員。任期、6月1日から令和9年5月31日。応募資格、6月1日現在、市内在住、通勤、通学の71歳未満で、平日の会議に出席できる人。応募方法、選考方法など、問い合わせ先、中央図書館、425-6030。市公民館等運営審議会委員。任期、6月1日から令和9年5月31日。応募資格、6月1日現在、市内在住、通勤、通学の20歳以上、71歳未満で、平日の会議、年1回程度に出席できる人。募集要項など、問い合わせ先、市民学習センター、454-0011。市環境審議会委員、任期、7月1日から令和9年6月30日。応募資格、7月1日現在、市内在住の18歳以上71歳未満で、平日の会議、年2回程度に出席できる人。応募方法、選考方法など、問い合わせ先、本庁環境政策課、426-3391。以上、渡辺でした。